アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2522回5月11日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはアップル製品が似合うと思う芸能人です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。シティハンターのサイバリオがアップル製品似合うんじゃないかなと思ってます。アップルウォッチウルトラが似合うんじゃないかなと思ったりしてるんですが、どうでしょうか。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。オードリーの若林さんなんてどうでしょうか。激レアさんを連れてきたというすごく面白い番組があって、その方がメインパーソナリティになっています。楽しいツッコミを iPhone を使って考えているのかな。ミロです。
アップルチャンネルにあった記事です。アップルデザインツールフィグマの公式アカウントで、アップルペイやアップクリップス、ライブアクティビティーズなど9つのデザインテンプレートを公開という記事が出ていました。今週は三浦さんと春さんにずっと入っていただいてまして、スミレさんは今週はお休みです。三浦さんはフィグマは使うんでしたっけ。
バリバリじゃないんですけど、はい、はい、少し使っています。
はい、FIGMA、Figma、デザインツールと言いましても別にイラストレーターみたいなことができるわけじゃなくて、どっちかというと iPhone とか Mac、ま
あ。うん、あとはウェブサイトのデザインとか。うん、はい。そういうのは強い、うん。
世の中のガジェット系の UI は大体全部いけそうな感じ。
そうですね。いけると思います。
で、まあそこに Apple Pay とか Apple Clips っていう Apple のアプリに使えるテンプレートが追加された。
なるほど、なるほど。
これアップル側から提供がなかったら勝手にこんなんできませんもんね。
そうですよね。だから正式に使っていいよってことになったんではないでしょうかね。
まあ、9つのテンプレートが入ったと。先言いましたが、他にも、ウォーレット、シリ&アップショートカッツ、チップキットって何かなってわからないですけど、
チップキットです。
チップキットって何でしょう。
ちょっとわかんないですね。
チップキットはアプリの見た目や雰囲気に合わせてスタイルをカスタマイズできますっていうアプリのデベロッパーページに書いてありますね。あまり知られていない機能の発見を促したり、より迅速にタスクを実行する方法を紹介することが簡単にできますっていうことで、なんか紹介のダイアログみたいなの出すもんみたいですね。
知りませんでした。
私がいつかチップキットの王者になりましょう。何か分かってないやろお前って。すいません。結局このフィグマっていうのはアドビに買収されかけたけど、されなかったんですよね。
はい。結局断念っていうことでしたね。はい、アドビ側が。はい。まあいろいろと言われちゃったって感じですかね。
アップルのアプリ開発、素晴らしいもののアプリ世の中に出てきますが、びっくりしたのは先週のニュースでデルタっていう名前のゲームボーイとか、ニンテンドーの一連のゲームのエミュレーターアプリ。
うんうん、
もちろんロムデータは積んでませんから、あのアプリがあっても遊べないんですけど、
うん、
正式にカートリッジからデータを吸い出してロム化したデータがあれば、それを iPhone に読ませてゲームができてしまうと。それがアップストアに出てきたと、
うん、そうですね。
ゲガジンにあった記事ですけども、全米1位を獲得したアップル公認エミュレーターアプリデルタの iPad 版リリースへという記事がありまして、同じ開発していた人が iPad 向けにまあリリースするというふうに発表しています。これ、メガドラ、うん。メガドラとか、あの辺もサポートするらしいんですけど、
うん、
ユーザーからはデバイス間でのマルチプレイにも対応してほしいという、いろいろ、いろいろ、もうほんまポケモンやるつもりでいるなという感じですけどね。このエミュレーターの話題は結構あちこちで今出てます。それをもっと、広げる話題がありまして、うん、これもブログ気になる気になるさんにあった記事で、プレステやメガドライブなどに対応したマルチエミュー、 プロビナンスは TBOS にも対応へという記事が出ていまして、これ App Store でもリリースに向けてベータテストの準備を進めているというんですね。開発元が将来的に TBOS にも対応する予定を明らかにしましたということです。だから、また今の現状では iPhone 向けに作られていて、まだリリースはしてないけど、ベータ版ということなんです。
いつもこういうの出てくると、グレーな感じがするじゃないですか。
まあ、そうです
ね。どうしてもね、このアプリ使える人ってどんだけいるんだろうとか。
そうですね。
まあ、それは。
ちゃんと自分でロムを所有してて、そこから吸い出したっていう人がどれぐらいいる
か、まあ、ロモスというかカセットを所有してて、
ね、カセットです ね。カセット。
まあでも今の時代、中古でカセット買い集めてる人結構いて、
それはありますね。
ちょっとしたライブラリーとしてね、置いてるような。ほら、YouTube でファミコンゲームをなんか、日本で一番たくさん持ってる人。芸人さんやねんけど、うん、カタカナで藤田っていう名前で、YouTube 検索してもらうと出てくるんですけど、いつも藤田でーすって出ていて、日本で一番たくさんゲームソフト3万本以上所有してるっていうんですね。
へー。
で、その YouTube の動画のとこにもファミコンのカセットとかのライブラリでバーン部屋に置いてあるの出てくるんですよ。もうお店みたい。
あ、そう。
どこまでもずらーカセット並んでんねん。
あ、見てみたいですね。
見てみたいで、YouTube 見たらいっぱい出てきます
よ。あ、いや、現物を。
あ、現物をね。この人の動画は結局有名なゲームもそうやし、マイナーなゲームとかもゲームプレイ見せて、で、ここがこんな風に面白いんですよとか、ここでこんなしくじると大変な目に遭うんですよっていう、ゲームならではの面白さを売りにしてるんですけどね。最初単にゲーム好きのおじさんがやってるからって言ったら、芸人さんやって、この人と思って。で、なんか自分の壮絶な人生のなんか前 YouTube で語ってて、共働きでほとんど家にいないから、で兄弟いるんやけど、まあこれでご飯食べとけって言って、なんかお金も現金でもらってたらしいんですよ。
はい。
で、それをせこくすることで現金プールして、それで散々ゲームカセット買いに行ってたらしいんですよ。
ああ、なるほど。あ、でもそれはそれすごい。それでそんだけのね、数を集めるっていう、ね。
数を集めたのは大人になってからのようですけどね。
ああ、そう。
もう実際46歳やから、ま
あ、ああ、そうか。
すごいゲーム、まあね、だから、まあ当然だからゲームの裏だとかいろんな、まあ詳しいんですけどね。
うん、
まあ、この人やったら多分いっぱい稼ぐと思ってるからすぐにできると思いますけどね。はい。
これエミュレーター最近話題になってますけど、はい、アーケードゲームのエミュレーターって出るのかなっていうのがちょっと思ってますね。気になってますね。今まで出てるのは家庭用のゲーム機のエミュレーターばっかしですけど。
TBOS 対応やと Apple TV がなかなか、うん、活躍しますね。それで活躍していいのかどうかよくわかりません。Apple TV のお話もね、実はありまして、同じブログ気になる気になるさんですが、X が間もなく公開予定のスマートテレビ向け公式アプリは Apple TV にも対応という記事です。X はとうとうスマートテレビ向けのアプリも出す。
テレビで X を見る需要ってどれぐらいあるんでしょうね。
X ってほら今動画投稿できるじゃないですか。
できます、できます。
で、あの動画の再生回数によってももらえるお金が変わってくる。で、今一瞬もみんな動画出すんですよ、最近。ずるい人がいて、同じ動画でも何回も再生されたらそれ全部カウントされるんで、1秒動画をみんな上げてるっていうずるい人らがいて、多分あれもすぐ赤いようになると思うんですけど。
見る側としてはあんまりテレビで X を見るという感覚には今のところならないですよね。
スマホに目を移さなくても手元のリモコンで Apple TV 見ながら書き込みチェックするぐらいのことができる。トレンド動画アルゴリズムあなた用にカスタマイズされた最新の人気コンテンツをお届けしますとか。
このカスタマイズが余計なんですけどね。合ってるカスタマイズ全然合ってへんやないかっていうのがねありますけどもね。
X も動画も投稿増えてきて、だからいろいろ発見あるんで、最近は YouTube のショート動画よりも X の動画の方がよく見るようになってしまいましたね。
ああ、そうなんですよ。
正直 X の方の検閲だと緩いと思います。うん、YouTube やったら跳ねられるようなもんもね、出てきてしまうんですよ。まあ、何かっていうのはあんまりここでは大人の事情やと思ってください。いいと思いませんけど。それとは別個ですけど、今、マイクロドラマっていうのは中国で流行ってるんですよ。
マイクロドラマ。
ショート動画っていう概念はわかると思うんですよ。普通のがっつり30分とか1時間じゃなくて、まあ、せいぜい3分、5分の短い動画。はいはいはい、 で、うん、中国のそういうドラマを1分とか2分でそれを何百本も作って連続して話がなってるっていうのがあるんですって。
へー、
これが意外と当たってて、そもそもなんで短いかって言ったら低予算、
はい、
長いの作るとそれなりにキャスト入れて撮影あちこち行っててお金かかるから、うん、短いと同じとこばっかり映しててもそんなにこれ飽きないっていうのがあるみたいで、低予算ドラマを作る手段として最初やられてたのが、意外にそれで毎日でもずっと続けて見てくれるっていうのが分かったみたいで、う
ん、
だから第100話とか第200話とかぐらい、まあだって1分ぐらいの動画やからね、ずーっとやっていく、そのお話が続いていくと。100話ぐらいまで無料なんですって。
うん、
あ、途中から有料になるんですね。
そうそうそう。もうだいぶ話に気持ちが入ってきたあたりから課金が始まると。
なるほど。
いっぱい参入してて、うん、ちょっとブームになってるそうです。
へ
え。同じかどうかわからないんですけど、日本も、ごっこクラブっていう、
ごっこクラブ。
縦型動画のドラマを作ってる会社がありますね。
はい。なんか聞いたことありますわ、それ。
ショートドラマ。
見た見た、これ
短い尺で
最初これマジなやつやと思ってドラマやったんやって後で分かって真に受けてしまったんですよ、はい、
これもショートドラマを作ってる会社ですね、はいはい、株式会社
ちょっとコント集しますよね、演技が。
ああ、ちょっとそうですね、
これコントですよみたいな匂いがするんですよね。
うん、
Z 世代に絶大な人気、バズらせショートドラマ集団ごっこクラブってね紹介されてますね。1ないし3分の短い尺、学園ものや恋愛ものっていうね、
同じように連続で1回完結ではなくて、
うん、そうね、
見ていくっていう、
こうなるとあれですね、主題歌とか入れられないですよね。
あ、そうなんです。
あと予告編も入れられ
る。はいはいはいはい。
TVer で見てる人も随分増えましたしね。ファブクロスにあった記事です。ドイツのマックファン、1980年代のマッキントッシュを模した自作 PCブリウィントッシュを制作という記事がありました。ドイツのデザイナー兼職人のケビン・ノキさんという方、3月に自身の YouTube チャンネルでマッキントッシュ1ニッパの外観を再現した PC を発表しています。これホームブリューとマッキントッシュを合わせてブリウィントッシュと命名したそうです。
うん、
これは誰かのうちにもこれと同じものがあるの知ってる。マッキントッシュ1ニッパがある家を知ってる。
はい、ありますね。
ありますね。最近どうですか、調子は。
いや、最近もちょっと全然日本に置いたままなので全然触ってはないんですが。
そうですか。
たまには動かさないといけないですね。
これ作ろうとしたこの方、本当はラズベリーパイでやろうとしたけど半導体不足で入手困難やったから、
あらま、
新クライアント持ってきたらしいですね。
旧型の新クライアントって書いてありますね。仕事とかで使ってたやつを使ったのかもしれないですね。
Linux を入れたということですね。で、マッキントッシュのエミュレーターも入れて改造したと。マッキントッシュプラスの筐体利用したものの、やっぱり足らないからパーツを 3D プリンターして、オリジナルと同色して塗装までしたということですね。
うん、
なかなかのマニアぶりですけども。
これはどこまでの OS が動くんでしょうね。エミュレーター次第ですね。
でも 7.1 ぐらいまでしか動かないのじゃがと思うんですけどね。
ロゴがやっぱりあれですね。ビールですね。虹色のビールですね。
ああ、ドイツやから。
ブリューワー。
ブリューワー。ブリューワ
ー。そうだね。
美味しそうなわ。七色のビール。
本当は自家製ビールサーバーみたいなことするってことでしょ、あれは。ホームブリューコンピューターズなんですよね。
あれ、
ああ、なるほど。
あ、ホームブリューっていうのは自家製って意味ですか、
はい、そうでしょうね。自分のところで自家製ビールとかじゃないんですかね。
だってホームブリュービアって言ったらあれですか、うん、いや、ブリューワーってビール作る人のこと、
醸造業者とか醸造会社ですね、はい、ブリューワー、はい、ブリューが醸造するっていう意味ですね。
皆さんそういう自家製ビール作らないですか。
いやー、ね、なんか自分の家でも簡単なものでちょこっと作るキットみたいなのは売られてますけど。
はい。
めんどくさがりんのね。飲むのは好きだけど。
はい。
作ってもらったものを飲みます。
ああ、よう知らんのですけど、要はビールって炭酸じゃないですか。
はい。
作ってるうちに炭酸あれカーって入れていかななんてこと？
あ、もちろん発酵させてるから、そういうのも含めて、うん、ちゃんと真空にして、こう発酵させたものがシュワシュワ感になってっていうのもあるみたいですね。だからそれにボンベで炭酸を入れるわけではないみたいですよ。今あれなんですね、炭酸のガスが、
売ってますね。
不足してるらしいですね。なんかね、石油の精錬を減らしてるから、日本が。
はい。
うん、の精錬の途中で出てくるんですって、炭酸が。それを使ってたんですって。
はい、はい、はい。
へぇ、
精錬自体を減らしてると、副産物としての炭酸が取れなくなるから。
ああ、うん。
それで、去年かなんか、生ビールサーバーとかで、
はい、
生ビールはあるんだけど、その炭酸がないから売れないみたいなところがちらほらあったらしくて。
はい。
へ、
はい、それはそういう理由らしいです。
今ね、それ検索したんですよ。東洋経済の2020年の記事に、炭酸水が品薄に製油所閉鎖の意外な影響って、三浦さん言ったとおりのことだって。
それです、それです。
これ読んでてびっくりしたんですよ。製油所休止の影響が直撃。石油元売り最大手のエネオスホールディングスは2019年7月、大阪製油所、過去大阪府高石市の一石油生産施設って、うちの地元でしたね。はい。
はい。
うちの地元でそんなことしてたんや、
知らん。そんなことあったんすね。
あるんや、やってるんや。まあまあ、だから、製油所を閉めて、炭酸ガス不足。
日本で走ってる電車の車輪って全部大阪で作ってるらしいですね。
へ
ー。唯一大阪の USJ のすぐ近くの工場で。
うん、ああ、はいはい。
はい、日本製鉄ですか。
ありますね。
うん。車輪を作るのがすごい大変らしくて、
はい、
今日本で唯一そこでしか作ってないらしいです。はい、というのを NHK のチコちゃんに教えてもらいました。
ああ、なるほど。チコちゃん。日本製鉄。ああ、なるほど。買収は延期されたみたいな。
うん。そうですね。
ここを襲撃されたら日本の鉄道が立ち行く、
うん。電車が止まるかもしれない。
そうですね。そういうことですよね。生ビールは飲めなくなるわ。電車は走れなくなるわ。重要ですね、やっぱりね。
重要ですね。
高野豆腐さんからコメントいただいてます。ワンボタンの声の皆様、こんにちは。iPhone 3GS 時代から毎回楽しく拝聴させていただいております。今回初めての投稿となります。Apple Watch 4を長年愛用していましたが、先日 Apple に修理に出した時のお話です。バッテリーが1日と持たなくなったために Apple の配送修理サービスに申し込みました。修理引き取りから数日して無事に手元に戻ってきた Apple Watch ですが、その時は気がつかなかったのですが、数日して違和感を感じるようになりました。それは時間を確認しようと画面を見ると、秒針がパッと現れて、調子も一瞬で進むような挙動になったことでした。最初は OS が新しくなったことによる挙動の変化かなと思ったのですが、ふと本体モデルを調べてみると、A2156 となっていました。そうです。Apple Watch 4が修理から帰ってきたと思っていたのですが、帰ってきたのは Apple Watch 5だったのです。バッテリー交換に出しても新品か整備済み品になって帰ってくることは聞いておりましたが、型が新しくなり常時点灯モデルになっていたのでした。よく任天堂の修理は神対応との話を聞きますが、Apple も神対応でした。というか、交換できる Apple Watch 4の端末が終わってしまったのでしょうか。いずれにしても型が少し新しくなった Apple Watch をこれからも大事に使い続けます。長文失礼しました。ワンボタンの皆様、これからも楽しい番組をよろしくお願いします。と、高野豆腐さんからコメントいただきました。高野豆腐さん、はじめましてです。いつも番組を聞いていただきましてありがとうございます。
この話、他でも聞いたことあるような
気がします、ね。そうですね。
ですね。
やっぱり、その辺、4とか3の方は、修理に出すと新しくなるのがいますね。
前に番組で出したいう話をして、
はい、
私の時は4で4が帰ってきただけやいう話をしてたんですが、
うん、
型番までは見てなかったから今一縷の希望を抱きつつ、
でも常時点灯じゃないんですよね、
まあ、そんなんほら設定でできるどこに型番書いてあるの？
裏じゃなくて、ちっちゃい
見てんねんけど、
すっげえちっちゃいけど僕にはもう見えないけど、うん、
今 iPhone の拡大のあれで
見てます。そうそうそう、私もそれやってます、
うん、書いてるかな、
あれない？
iPhone のウォッチアプリでモデル番号とか。
あ、そうか、
あ、そうですね、はい、
モデル番号
NTX02J って書いてある。
あれ全然違いますね。
はい、おめでとうございます。シリーズ4でした。
はい、
はい、嬉しいよ、はいはい、う
ん、まあある意味正しいと、
うん。
くそ、こんなやつ、そうそう。今、叩きつけそうになった。そうそう。すいません。 ということで、実は高野豆腐さんよりも前に同じことをいただいた方がいたんで、
そうでしたね。
この半年ぐらいの間にシリーズ4は、修理出すとシリーズ5が返ってくる。もう一回出したろかなって思ったけど、お金いる
そんな人は。そうですね。
はい。そうですね。
まあまあ、そういうことで。任天堂の修理は神対応。
そうなんですか？
そうなんですか？
あの、なんか、昔、オーストラリアの女の子が、なんか、任天堂の Wii やったかな？なんかが壊れたので、って言ったら、任天堂から送ってきたっていうのがあったんですよね、前。ああ、そうそうそう。これはね、2010年に、オーストラリアで小学生が送った手紙に任天堂が神対応したっていうね。11歳の女の子が任天堂に手紙を書いたんです。で、それで任天堂は DS をプレゼントしたと。その少女の手書きの手紙の内容は何やって言いますか？任天堂大ファンの小学校6年生ですってお誕生日もらった Wii があるんですけど、両親に DS を買ってくるように願いましたが拒否されましたと。DS は本当に面白そうです。Wii にはないゲームがいっぱいあって、学校で手紙の書き方を習って、みんなで25人の生徒がいて、25人がそれぞれ別の会社に書いてみようというのをやって、自分は任天堂の大ファンやからこれを書きますと。任天堂さんから、はい、手紙を読んで非常に感心いたしましたと。DS を楽しめますように言って DS を送ってきたんですって。
それは紙対応なんでしょうか。手紙送ったらただで送ってくるっていうのは。
まあね。
ビジネス的にはどうかなと。まあまあ。思いますね。
アップルの言う紙対応ってよく言われるのは、買って3日後にアップルが新型出したと。アップルスターに持って行って、いや、3日前に買った、これ、シートこれでって言ったら、やったら、ああ、じゃあもう発表になったやつ、うちも在庫ありますから、それとか交換しますよって言って。してくれたとか、そういう話は聞いたことありますけどね。弁護士の紙対応とかないんですか？
弁護士の紙対応なんでしょうね。
法律をねじ曲げて。
それは無理ですね。
無罪にしてくれましたとか。紙対応とは言わないですよね。弁護士さんのお仕事でうまいこと言ったときは、やっぱり。
まあ、そう。
紙技？
紙技とは言いませんけど、基本的には難しいなと思いながらも、どこかで少しでも依頼者に有利になるようにこう頭を使って考えて、その結果、非常に難しいですけど、最終的に依頼者も納得していただけるような結論ですね。出せた時は、頑張ったなという感じはありますね。
この前、子供の、iPhone を直しに行ったって話したと思うんですけど、Apple Store にですね。その時に、当日、修理ですぐ戻ってきてほしかったので、もうちょっと夕方以降に行ったんですよ、Apple Store に。なので、ちょっとギリギリだったんですけど、どうも、システム的には、もうちょっと微妙、明日になりそうですっていう、微妙なラインです。後ろのスタッフにお願いしてきますって言って、あ、もう、ギリギリ間に合わすことになりましたので、閉店間際に取りに来ていただければって言われて、治ってましたということで、神対応だったということにいたします。
普通、杓子定規ね、いや、無理ですわって言われる可能性もあったわけです
ね。助かりました。はい。
小屋豆腐さん、大切なアプローチシリーズ4、末永く、できれば40年ぐらいお疲れ
様です。もう、今、5になってますよね。
5ですね、
4。あ、そうか、5。じゃあ、5、40年ぐらいですか。そんなに持つかな。当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ OBT、シャープワンボタンの声、シャープフジャファ、シャープアップル、いろいろお好きにお付けください。ヒラリーさんからは、早くもこんな噂が、名前がいまいちですがワクワクですね、と、ワンボタンの声フジャファについて、ビジョンスタンダードエディションのスペック、発売時期来年6月発売という記事をご紹介いただいてました。ビジョンプロの廉価版が出るんじゃないかというお話を。
そうですね。
出たら買いますか？ちょっと安くなって、42万円ぐらい。
いや、全然買わないですね。
ちょっときついね。
買って、全然使わなかった。全然ことが。
オキラス GO でしょ
?GO です。
あれは使わなさすぎ。
もう忘れましたけど。
我々の 3D ソフトと同じで買ってそのヒラリーさんからはですね、私は昔インフィニティを買ってほとんど触らず放置し、そのまま闇に葬りました。買って満足したタイプかな。証拠に購入した時にもらった T シャツの写真をアップします。またパジャマ代わりに使ってますと。 いただいてまして、
うん、
そう、インフィニティのね、これが一番でも使いやすいというか分かりやすい CG ソフトでしたね。
3面積、ね、かもしれないですね。うん、
あと、Q さん、ノラニャンコさんからは、ついでにマック版も出してほしいなぁといただいてまして、これはブログ気になる気になるの大将さんの X のポストで、Ubisoft がシリーズ最新作であるアサシンクリードミラージュの iPhone、iPad 版を6月10日にリリースすることを発表しましたということで。ちょっと気にしてたんですよ。アサシンクリード新作。あんまやったことないんでね、これ。なんか昔ちょっとやったような気もすんねんけど、だいぶ変わってるんやろな、バージョンはと思いながらね。皆さんはやったことあります？
ないですね。これなんかこれの、まあ、このゲームがもともと発端で、はい、映画とかなりませんでしたっけ？違うか。なんか、
勘違いかな。アサシンクリード
ないか。なんか映画になったんだとかって、もうなんか。
いや、映画ありましたね。2016年に。
ああ、そうそうそう、はい。映画になっとるわ、みたいな記憶がありました。はい。
はい。国際ダンスでチャレンジ、ミルさんがバッジ獲得のボスもやりました
よ。はい。名作こちらもゲットできました。はい。
腹筋を鍛える運動と合わせたダンスもどきのワークアウトに
て。というふうに書きましたけど、うん。ただ、ふにゃふにゃしてただけですよ。
ふにゃふにゃ。
大した運動にはなってるないとは思いますけど、これを取るためだけに何かしら動いてたということだけご認識ください。
今回のバッチの人の形が、ジョン・トラボルタのサタデーナイトフィーバーの時のダン
スも。あ、いつもこの形ですよ。
あ、そうなん？
ええ、横に書いてるアイコンは変わりないです。あの数字のところだけ変わってるだけ。
おお。
はい。だからいつもサタデーナイトフィーバーの状態ですよ。はい。
ヨダキンポさんからは、1日に10個の動画が作れます。これはすごい。CT と MRI の違いについてと入力したら、内容もちゃんとしてるということで。あ、ちゃんとね、そのノーラングっていう AI のサービスですね、これ。CT と MRI の違いについてっていう。
ああ。
これ動画で教えてくれるの？あ、ほんまや。ゆっくりみたいな感じなんで、ずんだもんみたいな声で喋ってる。
本当ですね。
え、こんなの作ってくれんの？
え、質問したら動画にしてくれるってこと？
だってそうでしょ？指示に応じて解説動画作成しますって書いてある。
マジで？
うん。すごいな。それから4月20日、オレゴンおばばさんからは、久しぶりに平日ダウンタウンを車で通過。ポートランドオレゴンのアップルストア、ダウンタウン店の写真、ガラスが二重になってますね。前回コロナ禍の時は暴動でフェンスになってましたかと、いただいてまして。そうですね。あの前にもその時に写真いただいて、ずっと板を張り巡らして、それにまたいっぱい落書きされて、えらいことになってるいう写真をいただいたんですが、今回は営業は再開してますが、ガラスが二重っていうのが、やっぱ換気のことですかね。それとも攻撃みたいなされた時のことを考えてですかね。
でしょうね。ね、
ガラス二重やったら防御的なことのような気がしますけどね。
うーん、珍しいですよね。アップルストアって大体大きな一面ガラス張りっていうので、アップルマークがドーンっていうところですけど、はい、ここのね、これいただいた写真だと本当格子状に区切られたガラス張りっていうことでね、はい、やっぱり強度を重視してるような作りでしょうかね。
セイヤドーさんがちゃんとレースしてて、もしかして防弾ガラスって聞いてて、オレゴンおばばさんは最初が壊されてまだもう一枚的な、最初が壊されてもまだもう一枚的なという。
なるほど。
やっぱりプロテクションの問題のようですね。
なるほど。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12時水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月14日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。